ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。7月のお便りテーマは虫でお届けしています。7月は虫についておしゃべりしましょう。こんな虫が嫌いという苦手派のご意見もお待ちしています。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
ピシーリ一面加えるや、はーいよー、ポッポッポッポッ、馬戦を助ける力越え、手綱さばきも鮮やかに乗り出したるそのありさまは、下にや安城を人なく安価に生まなく、おずつは煙のごとくに混沌としてつな煙、土煙を立てし風のごとくに駆け出したり。
うわー、すごい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日のゲストは講談師の神田山吹さんです。こんばんは。
こんばんは、神田山吹です。
いや、びっくりしちゃった山吹さん、わあ、私初めて講談というものを生で聞かせていただきました。
ああ、そうですか。
はい、今何のお話をされていたんですか。
今のは真田幸村大阪入場という真田幸村最後の戦いに駆けつけるという、結構講談の方では有名なワンシーンとなっています。
緊張感がありましたもんね。
そうですか。はい、
いや、この普段の普通にお話しされてる時と、やはり講談をされてる時の声の張りがすごく
そうですか。
パンチのあるお声がかっこよかったです。
ちょっと、ね、はい、いや、ちょっと、まあ、気合は入りますね。
素敵でした。ちょっとこう、なんて言うんでしょう、効果音のように、カタンカタンという音が聞こえてきたんですが、
はい。
はい、これは。
講談といったら、張り扇なんですけれども、
はい。
本当に叩くためだけの、張り扇って、扇ってつきながら、開く要素はね、
はい、
全然なくて、叩くためだけに特化したものです。竹ひごに厚紙と和紙をこうぐるぐるぐるぐる巻いたもので、こうパンパンパンってで叩きながら調子を取ったり、まあ、場面転換の時に使ったりとか、効果音に使ったりとかね、するんですね。
今もまさにちょっと効果音的に最後にこうタタンタタンっていうあの音は、
最後は馬のパケランパケランパケランのシーンを一応
やっぱり
表して、こうパパンパパンパパンパパン、
ああ、もしかしたらそうかなと思った、お馬さんの音だったんですね。
そうなんですよ、分かってもらえて嬉しいです。
わあ、じゃあもう一つ反対の手にお持ちだったものが、
こちらは普通の扇子でして、今は最後にね、両方扇子と張り扇両方 叩いたんですけど、こういうふうに、普段は、まあ、講談の話の中で、まあ、小道具として使うことが多いですね、
はい、
やっぱりあの講談は戦うシーンが多いので、こう手に持ってこうよーと、あの刀に見立てて、刀
の代わりにしたり、
こうついてこう槍に見立てたり、あとまあこう広げてね、
はい、
ふんふんふんと、まあ手紙に見立てたりと、まあ、小道具にもっぱら使ってますね、普通の扇子です、
はい、そうなんですね。その張り扇と扇子は必ず講談をするときには絶対必要なものになるんですね。またあの私動画で拝見したら、前にこの小さなテーブルみたいな台が置いてあったんですが、あちらは、
はい、あれは尺台と言いまして、まあ、講談をするための机ですね、はい、まあ、こう叩きますからね、張り扇はやっぱないといけないのと、あと、まあ、今はめったには使わないんですけど、あの本を置きましてね、講談本を目の前に置いてこう、それをとうとうと読みながらこう、何が何してなんとやらペリッとね、ページをめくりながらね、まあ、そのための机が、まあ、あるわけですが、これが尺台というんですね。
あ、そうなんですね。その3点がこうあの講座では必ず使われるものになるんですね。
はい、
あ、すごい。あの講談師というお仕事を詳しく知らないという方もリスナーの皆さんの中にいらっしゃると思うんですけれども、どのようにこう、
そうですね、
説明する、難しいかと思いますが、
私も入門当初結構友達に説明するの難しくて、知らない友達はなんかまた聞きで聞いたのか、ちょっとちょっとあんた何講談の世界に入ったとか話聞いたけど、それって住宅講談にでも入ったのなんてね、そんなほんとベタな勘違いが本当多くて、そういう友達にはいやそういうんじゃないよと、あの落語家さんみたいなああいう商売だよと、まあ、大雑把に説明をしてしまうんですけど、まあ、確かにね、普段は寄席などの講座で、まあ、歴史の話を座布団の上にね正座をしてお話をさせていただくのは落語も講談もパッと見同じような感じなんですけれども、まあ、講談は先ほどもね、言ったようにこの机と尺台と張り扇とか、まあ、そういうのを使いまして、で話す内容の方が、まあ、落語はねもうおなじみ、まあ、まあ基本的には面白おかしいお話を組み立ててオチをつけて、おしまいとなるのが落語ですけれども、講談はあの基本的に、まあ、真実に基づいてね、
はい、
お話をする。昔こんな人がいてこんなことがあってこうなりました、めでたしめでたしみたいな、まあめでたしじゃない場合もねあるんですけれども、まあですからオチはないんですね。こうでしたよと終わるのが講談なので、でも真実一辺倒だとちょっと面白くないので、途中まあ膨らませてね、まあ、面白エピソードも足してみたり、誇張してみオーバーにしてみたりとか、まあ、脱線してとか、まあ、そういうのがあって、まああとよく言うのが、本当講談を聞くとためになるなんて言われておりましてね、あの中には完全懲悪が織り込まれていたりで、聞いて、やっぱり悪いことをしちゃいけない、いいことしたら自分にもね帰ってくるし、みんな幸せになれるんだなというような、まあ道徳心あふれるお話をもっぱら結構させていただいておりますのが、まあ講談とな
っているわけでございます。ああ、その歴史の事実に基づいたお話で歴史を学べるっていうこともあるかもしれないし、その道徳的なところ で、
そうなんですよ
今の時代にそれをこうつなげて、ああ、はい、じゃあこんな風に生きていかなきゃなみたいに、
はい、
先生ですね、じゃあ本当に
そ、ね、まあ、そんな選ぶほどではないんですけども、
はい、ああそうなんですね。
そうなんです。
じゃあ、 あの落語の方がどちらかというとこう笑いをいっぱい取るようなお話が多くなるんですか。
そうですよ ね、 そうですよね。あのまあ真面目なというか、悲しいとかお化けが出るようなね落語もあったりはしますけれども、基本的には、ね、お笑いが多いのが、まあ一般的にね、多いのが落語で、講談はちょっと勉強的な要素が含まれているんですね。
そうなんですか。はい、あのお話、演目とおっしゃるんでしたっけ、お話、その演目って どのくらい世の中に存在して、うん、もうとんでもない数ですよね、きっと。
そうですよね。
山吹さんがじゃあ今までにこうお話ししたことがあったり覚えたりとかってどのぐらいのお話の数がおありになるんですか？
長いのから短いのもあるんですけれども、もう前ちょっとカウントしてみたところ、200本ほどかつてやってました。
すごい
とはいえ、まあ、お蔵入りになってしまった演目もありますけれども
、
まあ、だからじゃあ今すぐやってとなると、まあでも本当せいぜい20本ぐらいで、あとはじゃあちょっと 2,3 日もらえますっていう、少し時間もらえるならもう一回できるのもまあありますけども。
一つのお話の長いのと短いのがあるっておっしゃいましたけれども、長いのだと例えばどのくらいの、
長いの本当小1時間ですかね。
本当ですか？そうそうしてたよりも
講談は結構連続ものが多くて、長いお話をまあ1回の講座、じゃあ30分の持ち時間だったら30分で切って、で続きはまた明日みたいな感じでやるので、だから組み立てようによってはじゃあいっぺんに3本分やっちゃって、じゃあ1時間半みたいなねこともできなくもないんですよね。
そうなんですか。なんか連続ドラマみたいな感じですね。そ
う
そ
う、あと引き延ばしですよね。明日もまた来てねという。あ、
なるほど、続き気になるか ら, もう一回絶対行きたくなっちゃいますもんね。
はい、
じゃあ長いもの1時間とかそれ以上のものもあったり、短いものだと数分とかってものもあるんですか？
さっき200本ってちょっと言っちゃいましたけど、短いのも本当2分ぐらいの
お話があって、そういうお話もあるんですね。
これは本来の古典講談とは違うんですけれども、まあ、本当古典講談はもうまず最低30分ぐらいある感じなんですが、うちの師匠、最初の入門した師匠2代目神田さん用は結構マスコミにも出られていた方だったんで、そんな師匠がじゃあちょっと講談披露してくださいっていう感じで2分ぐらいでやってたらしいんですね。でその時の演目を私が結構ごっそり師匠に教えていただいたんで、
はい、
本当短い2分ぐらいで完結するようなお話というのも結構あるんですよね。
ですね、はい、興味深いですね。もともと山吹さん子供の頃からこの世界にちょっと憧れがあってとか、ご家族が例えば落語とか講談がお好きでとか、そういうお家だったんですか？
いやいや、全然もう普通のサラリーマンの家庭で、普通の女の子として育ちまして、で確かに周りを見るとね、あとこの世界の周りを見ると、
はい、
子供の頃から本当好きで、両親に寄席に連れてかれて、で満を持して学校卒業して入門するっていう人が多いんですけど、私は本当にもう普通の女の子、もうトレンディードラマとかが好きな女の子で、落語も講談も聞いたことない、笑点も本当に当時は見たこともない普通の女の子だったんです。自分で女の子連呼するのもなんですが
、
育ったんですけども、友達、今まで一緒に買い物行ったり映画行ったり、あとライブに行ったりする友達が急に落語にハマりましてね、どうしたんだろうと、急に古臭い趣味持っちゃったななんて当時はその子のことを思っていたんですが、まあ、友達ですからね、その子がちょっといっぺんでいいから一緒に行こうよと、まあ、無理やり誘われまして、もう全く乗り気ではなかったんですけども、まあ、友達付き合いも大事だなと、まあ、思い渋々行ったところこれが世の中どんな出会いがあるかわからないものでございましてね、もうその話し家さんたちの話す世界にもうすっかりもう魅了されてしまって、もう本当想像力かきたてられる、
まあ、
その話し家さんの話す世界、江戸時代とかにねタイムスリップしちゃったかのような、そんな感覚を覚え、これは面白いなと、なんで今まで知らなかったのか、食わず嫌いならぬ聞かず嫌いだったなと深く反省をし、
はい、
でそれから寄席に通うようになって、で寄席によく出るね、講談に、特に落語も面白いけれども講談かっこいいなと、やっぱりねこの針上げパンパンパンパン叩いて歴史の話をするのに惹かれて、で講談目当てで通うようになり、でもうそんなにもう好きだったらこの世界に入っちゃおう、 よし思い立ったが吉日だという本当に
すごい、
もう勢いで、で講談界のもう一番の大御所二代目神田山陽先生の門を叩いてね、弟子にしてくださいとお願いに行ったわけでございますよ。
そこがスタートとなったわけですね。
そうです、
はい、お友達は驚かれたんじゃないですか。
まさかお客じゃなくてその世界にという感じで驚いてはいましたね。
そうですよね、そのお客さんとして楽しまれる方たくさんいらっしゃいますけど、自分がなろうというところまでって、みんながみんなそうなるわけではないですもんね。
ま、私はもともと本当口下手の引っ込み思案だったんで。
嘘です、本当に絶対嘘だ、
本当に。だからなおさら憧れがあったんですよね、やっぱりあの人たちみたいにかっこよく喋りたいみたいな、やりたいっていう欲望がより一層あったんですよね。だから本当に勢いで行っちゃいました。
最初は勇気がいりませんでしたか。
そうですね、でも何ですかね、もう熱があったのかな、ふわーっと。でしばらく入門した後でしばらくしてから冷静になって、はい、あれって私本当なんか勢いで入門しちゃったけど大丈夫かなと、熱するのも早ければ冷めるのも早かったらどうしようと当時思ったんですけども、いや全然冷めることなく、はい、現在まで講談に魅了されたまま今日を迎えておりますね。
人生ってすごいですね。
何がね、本当にあるか分かんないもんでね。
ねえ、お友達に連れて行ってもらってなかったら、もしかしたらその世界を知らなかったかもしれないですもんね。
感謝ですね、そのお友達にはね。
そして入門されて、そこからこう講談師として厳しいお稽古とかが待っているんじゃないんですか。どうでしたか。
そうですね、あのやっぱりこの世界はあの師弟関係なので、あの師匠のお宅に、まあ、基本はもともとは住み込みでね、師匠のお宅に住み込みで入って毎日炊事洗濯掃除、あとカバン持ちとかそういうのがあるんですけれども、もう私の時にはもうどこの師匠方も住み込みはなくて、でも結局毎日師匠のお宅に行ってやっぱ炊事洗濯掃除カバン持ちとかをしなくちゃいけないので、
そうなんですね、
だいたいやっぱり師匠のお宅の近くにアパートを借りて、でそういう炊事洗濯掃除の、まあ、合間に師匠にお稽古つけてもらうっていう、まあ、日々が続きましたね。でも後から思うと本当に炊事洗濯掃除、立派なね花嫁修行をそこでさせてもらったなと。
確かにそうですよね、
今まで家で何もしなかったんで
それができた方が絶対ね、そうそうそう、いいことばかりだから、
はい、人生において良かったことですからね。
ああじゃあその炊事洗濯などをやりながら合間に稽古をつけていただいて、
そうです、
最初は何が大変だなとかって思われましたか。難しいなとかありましたか。
私でも全然ね、まずあの先輩方は本当に皆さんあのお芝居やられてた方ばかりだったので、その点私何にも普通の一般の何もしてこなかった口下手な子だったので、その点最初は結構大変でしたよね。なかなかねあのスムーズにいかない、先輩方は結構教えてもらったことをすぐうまくできたのが私はなかなかできなかったりとか、でもそんなできなくても入門したらすぐ講座に上げさせられるんですよ、前座として。本当入門してまだ1週間ぐらいしか経ってないのに、はいじゃあもう、はい、舞台上がってみたいな、講座上がって、
頭の中が真っ白になったりとかありませんでしたか。
でも読むのにいっぱいいっぱいで、意外と上がらないというか、あと最初はあの会場してまだお客さんがまだ来るか来ないかぐらいのまばらの時なので、その気楽にはまだできますよね、
あ
のお客様まだ一人も来てないのにやった時もありましたね。
すごい
声を出す練習みたいな。
そうですよね、今お話聞いてても本当にいいお声だなと思って、やっぱ発声練習みたいなものはでも特にないんですか。その講談をやりながら声を鍛えていくみたいなことなんですか。
あの最初にやっぱり師匠が、君は本当に素人だからとにかくこれを読み込みなさいと言って、あのテキストをもらったのが、佐野源左衛門駆けつけというもので、あの佐野源左衛門が鎌倉で一大事があったからと と言って駆けつける有名なお話なんですけど、それをこうね、もう何が何してなんとやら、何が何までなんとやらとこう何度も何度もずっと繰り返し読んでるうちに、まあ、自然と声の発声練習、張りの出し方とか間の取り方が自然に覚えられるっていう、まあ、師匠からテキストをま
あ
師匠の作った
ね
テキストをもらって、それをひたすら読み込みましたね。
そうなんですか。そこからじゃあ一つずついろんなこのお話、うん、演目を覚えていかれて、もうなんか素人のあれとしてはもうまずどうやってその長いお話を覚えてらっしゃるんだろうって多分皆さん聞かれるかもしれないですけれども、もともとやっぱり記憶力が良くてって感じですか。
でもないですよ全然。
でもね、その長いお話を、
そうですよね、覚えなくちゃいけない
わけですからね。いけないわけですもんね。
もうそれにとにかく集中するしかないですよね。
は
まあ、私の場合は電車に乗りながら原稿を覚えるのが一番頭に入る。やっぱ電車の揺れがちょうどいいのかもしれないんですけども、自分でこう書いた師匠のね、やったやつを書いて、それを電車の中で座りながら、もにょもにょもにょもにょ隣の人に迷惑かからないように場合によってはちょっとマスクしてもにょもにょもにょもにょ
電車の中だと声はね、
そうなんですよね、
出せないから口パクパクぐらいしかできないですもんね。それでもやっぱり頭に入っていくんですね。
そうですね、もうとにかく何度も何度も読み込むしかないですよね。
わあ。
それも口が覚えるという感じですね。
もう考えないでも出てきちゃうんですね、言葉が。
だからたまに途中で突っかえた時に、自分の中で2行ぐらい前に戻る、で2行ぐらい前に戻って言うと口がこう勝手にボロンとセリフが出るみたいな
ところはあります。考えて思い出そうとするよりもそちらの方が自然に体が覚えてて出てくるんですね。なんか歌とかだと緊張しちゃったりとか、なんかのハプニングでポンと歌詞が飛んじゃうことってね、やっぱりあったりするんですけれども、高大さんはその講座の上でえあれってなったこと今まではありませんか。やっぱりこう自然と体に入ってるから、
もうまるっきり真っ白になるなったことはないですね。
すごいな。
ただいあれって口があれっていう時はあって、それはそのさっきみたいにその戻ればいけるぐらいな感じですね。
緊張されますか。もう今は全くされないですか、講座に上がられる時って。
そうですね、本当は適度に緊張した方がいいんでしょうけども、今も惰性って
全然緊張だな。わーで
も
すごいです、ね、
先輩方もみんな寄せだとそうですよね。皆さん直前までなんかお茶飲んで、おしゃべりしてて、先輩の講座ですよみたいな、
そういう感じなんですか。
すごいなって、いや私なんかよりも本当先輩方はすごいですよ。
ちょっとなんかこう精神を集中してからによし行くぞみたいな感じでもないんですね。
そうです、その人もいるかもしれないんですけど
です、ね、
直前まで皆さんも本当に雑談してるんでそれは尊敬しちゃいますよね、本当にね。
かっこいいですね、なるほど。でもじゃあちょっと受験生のみんなとかはあれですね、電車に揺られながらこう何度も何度もささやくように、ね、言っておくと結構覚えられたりするかもしれないですね。
声に出さずともね、多分ね、見るだけでも本当に、まあ、人によると思うんですけど、電車の揺れってやっぱり最適だと思うんですよね、私は、はい、
そうなんですね、なんかよくこうちょっと歩きながら、部屋の中でもじっと座ってるよりちょっとこう歩きながら読むと覚えるとかっていう人もいるって聞きますもんね。
ちょっと
揺れが心地よくなんか関係があるのかもしれないですね。
そうでしょうね、きっとね、
いやーすごい。でも緊張されないし飛ばないんだわ、もう羨ましすぎるいやー素晴らしいですね。そう、その講談大好きで、もう自分がその舞台に立ちたいというふうになられて、講談師になられて、でもこうなんて言うんでしょ こう若い世代の方とか、いろんな方にきっともっともっと聞いてもらいたいとか、広がっていくといいなという思いはきっと終わりになるんじゃないかなと思うんですけれども、こうお打ち合わせの時にちょっと伺ったら、その講座と言われるものだけでなくて、いろいろな場所にこう出ていって、講談をされることもあるとかっていう話を。
はい、例えばやっぱりバスツアーとか、まあ、バスに乗らなくても散歩でも散歩ツアーとかがありまして、講談師と行く なんかお散歩ツアーみたいなのがたまに開催されたりするんですけれども、もう本当特に若手のアルバイトですね。やっぱり講座だけだとなかなか仕事がっていうね、若手は特にすごく勉強にもなったし助かったと思うんですけども、やっぱり寄せだとね、いつものご常連さんばっかりになっちゃいますけども、そうやって出て散歩ツアーとかに行くと、やっぱ若いね、お客様も参加されることも多いので、そこでやっぱりね、相手のお客様も講談初めて聞いた、で今度そのね、講座見に行きますよって言ってくれて本当に来てくれたりとか、そこでね、本当少しでも広がって、多くのね、幅広い多くの方に講談を知って聞いてもらえたら嬉しいなと思ってますね。
山吹さんがバスに乗って一緒に、ガイドさんじゃないですけれども、お話ししてくださるんですか？
ありました、結構楽しかったですよ。
そういう時はその演目だけでなくて、そのガイドさんじゃないですけど、そのこう景色、見えた景色にこうその場で何かお話ししてくださったりとか。
そうですね、普通の本当バスガイドさんの代わりにやるので、もう普通に右手に見えますのみたいなノリで、でそれに関連する講談の話をしてみたりとか、エピソードだったりで、まあ、立ってね、ご案内するので、こう張り扇を自分のももでパーンと叩いてお話ししたり、でちょっと長時間の長い移動時間、団体のバスツアーの場合なんかだと、結構皆さんカラオケタイムされたりする方も多いと思うんですけど、その時にカラオケじゃなくて、じゃあ私の講談ちょっと聞いてもらいますとか言って、お客さんとしてはもう逃げる場ないと思うんですけど、もう講談聞くしかないみたいな。
聞きたくて来てますから、みんな。
20分ぐらいね。
わあ、贅沢ですね。
もう長い講談をバーってやってもらって、やらせてもらってね。
そうなんですか。
すごいいい勉強になりましたね。若手のうち本当に、とにかくやっぱ講座100編って言いますからね、やっぱりいろんなところで声を出して聞いてもらって、自分の練習にもなるし、お客様の反応ももらえるしというね、大変にありがたいお散歩ツアーなんかもあるんですよね。
いいですね。知ってたら遊びに行きたいっていう方たくさんいらっしゃると思います、そう、確かに私たちもその本当の寄せっていうんですか、そういう場所は知らないとちょっとなんか行っていいのかな、なんか何も知らない私たちが飛び込んでいい場所なのかなって、なんかちょっとしてしまったりするんですけれども、
そうね、やっぱ知らないと確かにね、私も普通だったら行ってなかったと思うので、無理やり誘われなかったらね、やっぱり行かれなかったので、それを思うと、まあ本当もこちらとしては気兼ねなく来てくださいっていうしかないです。
いろんなイベントでね、参加してその講談のことをやり身近に感じたら行きやすくなりますし ね、ラジオ聞いてくださってる皆さんも、あ、行ってみようかなっていう方がたくさんいらっしゃると思います、
お待ちしてます。
いやー、面白いですね。
ありがとうございます。
いや、やはり歴史のお話とかね、武士が出てくるお話が多いというふうに伺いましたが、やっぱり学生の頃は歴史の教科は好きでしたか？社会とか歴史とか、どうでした？
学生自分は実は全然興味ないです。
本当ですか？
意外。勉強の教科書通りのことは覚えるけども、で。全然ですよね。でも、高校卒業して、で、高校卒業した後、実は新幹線パーサーをやったんですけども、その時から、
すごい。
歴史というか、高校生の時からですけど、結構私、歴史小説にはまりだして、三国志から始まり、幕末とか、鎌倉時代の義経記もそうですけど、そういう歴史の本から始まって、で最終的に幕末にたどり着き、司馬太郎先生の龍馬が行くにはまり、そっから特に幕末界隈の歴史には興味を持ったんですけども、でも講談って意外と幕末全然演目ないんですよね。
そうなんですか。
新しすぎなのか、やっぱ江戸時代までですよね。
そうなんですか。
入門当時は、よし、じゃあ自分が幕末の話新作で作るぞなんて意気込んでたんですけども、 いや意外とあんまり機会がなくというか、古典とあともっと別の新作の方に手がかかってしまって、なかなかなんですけど、まあいつか、そう、まあ、やってないこともないんですけどね。
そうなんですよね。高大さんがオリジナルでとかその脚本を書かれたりすることもあるんですよね。
新作講談を作ってやっても良いことに、ね、なってます
ね。なってるんですね、はい、新しいものは控えてくださいとかそういった特にルールもないんですか。
前座自分はやっちゃいけないんですけど、2つ目以上になったらもう自分の好きなようにやっていいことになって
できるんですね、はい、幕末好きな方たくさんいらっしゃるので、そんな新作が生まれたら ね、
そうですね、
聞きたいという方たくさんいらっしゃいますよね。
そうなんですよ。結局やあんまりやってないんですけど
まだまだね、これから時間があるのでいつか、はい、
そうですね、これから、
ね、生まれるかもしれないですね、はい、たくさんね演目をお持ちでいろんなお話をされると思いますけど、やっぱりこの時代の話が好きだなとかありますか。
そう、入門してから実は戦国時代の方に興味を持つようになっちゃったので、はい、まあ、それもあって幕末ちょっと手掛けなくなっちゃったんですけども、今やっぱりそう戦国時代とか面白いですし、やっぱりどうしても今そうですね、自分のもう好きなのばっかりやっていけないですね。偏っちゃって。
そんなことないです、きっと。でも山吹さん の講座に行けば、あ、こういうお話をいつもやってくれるなって、同じその時代が好きとか同じ歴史が好きっていう方が、ね、それを待ってらっしゃるでしょうからね。
そうだといいんですけど、
はい、ね、そうですか、まあ、ぜひ私もいつか生で聞きに行きたいです、
はい、ぜひ、はい、
遊びに行かせてください。
はい、よろしくお願いします。いや、
こんなかっこいいものだったんだなということを改めて、またその動画とかで見るのも素敵ですけど、やっぱりこの距離で生での声を聞けて、いやかっこいいなとしびれました。
ありがとうございます。テレち
ゃん山吹さんの詳しい情報などを知りたいという方は、神田山吹さんのお名前で検索すると出てきますかね。
ブログぐらいしかやってないんですけども、そこに何かあれば載せたいと思うので、
はい、
チェックしてみてください。
わかりました。今日はとても貴重なお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
お話やっぱり上手ですね。すごい、このフリートークもやっぱりお話がお上手だなと思いながら私聞かせていただきました。またぜひ遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。本日のゲストは講談師の神田山吹さんでした。ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
ここは都内某所にあるバスへのスナックもも。今宵もちょっと一杯引っ掛けに常連がやってきました。
ママこんばんは。
こんばんは、いらっしゃ
い。どうもです。
山吹さんどうも。
また来ました。
先ほどありがとうございました。
ありがとうございます。
じゅんちゃんお話が上手で。
いやさ、この番組あれなんですよ、
はい、
編集も僕もやってるんですけど、日々いろんな方の声に触れるじゃないですか、
はい、
声がねやっぱダントツに通ってますよ。
そうですか。すごいこもってるかなと思ってました。
いいお声ですよね。
全然こもってない。俺ママの声もねちょっと明るさの帯域をね上げてるのよ実は。ちょっとね、
そうすると明るく、
そう、明るくポンと出るとやっぱ聞きやすいし、
うん、
っていうのもあるからママの声もいじってるんだけど、うん、俺今 ブースの外で聞いてて、山吹さんの声聞いてて、あ、これ編集いらないなと思って。
そうなんですか。びっくり、自分でも。
そんくらいあの抜けてて、めちゃくちゃいい声。
なんか抜けてるのに心地よい響き。そうそうそうそうそう。ですよね。なんか。そ
う、師匠のおかげですね。
あと、あと、もう。研さんのおかげじゃないですか、日々の。
研さん、そうですか。
だと思いますよ。
サボり魔な私では。
あ、そうなんですか。
そんなことない。
本当に。不真面目な方なんですけど。
いや、僕はすごく楽ができるなってい
う。そう言っていただいて、
そのままでね、素手で。
ありがとうございます。
これ多分相当こう、研さん積んだんだろうなと思いながら、ね、外に聞いてましたよ。
ありがとうございます。すごい励みになりました。はい。自慢しちゃうわ、みんなに、
うん、間違いないと思う。ヤムさん、なんか
飲みますか。飲み物どうしましょうか。
ここ一応あのスナックなんで、
スナックなんですね、はい、ママ、ももちゃんママです、
はい、何の料理でも飲み物でも出てきますよ。
出ますけど、
私実は飲めないので、ウーロン茶を。
ウーロン茶
下校ですか。
そうなんですよ。全く
全く
飲めるように見えるんですけども、はい、全くの下校、まあ、父親も下校なんで、その遺伝がちょっと、
はい、あ、なるほど、なるほど。じゃあ僕もあれだな、お付き合いしてどうしようかな、ジンジャーヘールにします。
そうなんですけど、
お付き合いしてってお酒でボケるのかと思った。ジンジャーヘールですから、そっちに来るのかと思った。ジンジャーヘールで、じゃあ今日はみんなソフトドリンクでいきましょうか、はい、はい、お待たせしました。どうぞ。
はい、
ありがとうございます。
じゃあ乾杯しましょう。
うん、乾杯しましょう。
もう飲みですよね。
もう飲み過ぎちゃったね。飲み過ぎちゃった。
じゃあ乾杯しましょう。
乾杯。
乾杯。いや、僕ちょっと山吹さんにぜひね、
はい、
お聞きしたいことがあって。ね、ももさんはもちろんもうずっとパーソナリティとしてやってますけど、僕もちょこちょここうやってブースに入らせてもらって喋らせてもらってるんですけど、やっぱね、こうなんだろう、喋りのコツというか、どうやったらこうより伝わるかっていうのを日々僕考えてるんですよ。ちょっと発声練習なんか風呂の中でしちゃったりして、
そうなんですか、はい、あら素晴らしい。
ちょこちょこやってるんですけど、でもなんかあんまり身になってる気がしなくて、もうこの機会なのでちょっとこう喋りのプロの方にこの真髄を
教えてもらいたいよね。
あらまあ、でも私本当さっきもちょっと言いましたけど、もともと本当口下手で全然できなかったんですけど、
はい、
まあ、とにかくやっぱ師匠からはね、やっぱり何もできない私にはこれということで、
はい、
その佐野源左衛門、
佐野源左衛
門駆けつけ、今日ね本当テキストもじゃ持ってくれば よかったです。こんなん
だ、一緒にやりたかったですね。発声して教えてもらいたい、
ね、はい、はいはい、
うちの師匠がもう本当にポイントポイント押さえた、ここに強調して、ここは間を空けて、ここを2回叩くとかね、
あ、
きっちり載せたのがあって、
へえ、それはあの師匠が、はい、師匠流というか、そのポイントポイントが、
そうですね、はい、佐野源左衛門のお話はもう本当昔からね、江戸時代からあるんですけど、うんうんうん、それを師匠のうちの二代目神田三陽が自分流に、もともと本当うちの師匠教えるのがうまい師匠で、こんな素人の私でも師匠のおかげで、はい、なんとかなったぐらいなんで、まあ、とにかくそれを毎日声に出す、
とにかくやると
ってことですね、はい。
でも音楽で言ったらあれだよね、はい、その同じベートーベンでも、ここはある指揮者はフォルテシモだけど、ある指揮者はメゾフォルテだったりとか、微妙な違いあるじゃないですか。
ありますね、
あるんですよね。
そうなんですか、
はい、
決まってるかと思う、
決まってると思うじゃないですか、うん、やっぱ指揮者によってちょっと解釈が違くて、スピードも違うし、ここに強く出る人もいるし、通常よりもちょっとやめに出す人もいるし、多分そういうね、
そういうアレンジを、
はい、なんか同じような、
同じですよ、きっと講談師さんによって同じセリフを、あ、セリフって言わないですかね、同じ言葉を喋ってもちょっとした間とか、なんかアクセント違うんですよね、
そうですね、その人の個性がやっぱり出ますからね、
解釈というか個性というかですね、
同じ ね古典とはいえやる人によって違う、はい、あと講談の世界はうちの神田、
はい、
一派というか神田一門の他に、はい、宝井一流祭、
はい、
小金井はもうちょっとなくなっちゃったんですけど、まあ、あと大阪は極道とか流派がいくつかあって、流派ごとにちょっと雰囲気違うというか、そのこれ、あ、これは神田流だねとかお客様に言われるぐらい、
へ、やっぱ
なんか違う、
分かる人には
聞くと、はい、はい、違うので、
はあ、
割に神田って名乗ってる人は似た系といったらなんですけど、まあ、それぞれね、もちろん個性で違いますけど、
へ、なん、どういうところ、難しいですよね、言葉で言うのって ね、 ね、なんか
そ流派の違 い、
違いって何なん
でしょう。さっきもちょっとあった、そのくすぐりが多いとか、
あ、そういうのも、ね、
やっぱり一緒なんですかね。
まあ、はい、うちの神田は割合そうですね、分かりやすめの講談が多いですね。
へ、
他の、ね、宝一流祭ももちろん、うん、分かりやすい楽しいお話もいっぱいあるんですけども、うんうん、まあ、簡単に分けるとなんか向こうは結構難しめのお話が多くて、こっちは神田は分かりやすめのお話が多いところはありますね。
へ、
まあ、流派によって違う、
違う、
よりこう姿勢に準じたというか、お客さんありきで構築してる
とか、もともとそのやっぱうちの師匠二代目神田三陽が、はい、あの落語芸術協会にも所属してたことがやっぱりあるのかな、
はい、
落語の人と一緒にその落語を聞きに来てるお客様にも分かりやすいようにっていうのがやっぱりあったと思いますね。
はあ、面白いですね。
面白いね、うん、面白いけど共通するところがあるんだなっていうのもまた面白いね、う
ん、客さんをいかに満足させるかか、このなんだろう、古典というものをどうやって守っていくかかとかかなっていうのちょっと思ったんだけど、
うそうですよね、古典大事ですよ本当に。
はあ、面白い、なんか音楽の世界もねあるもんね。
うん、そうだよね。
いや、さ、同じこう志波良太郎先生好きなんですけど、僕はあれなんですよ、萌えよ剣と、はい、新選組結風録で好きになったタイプなんですよ、龍馬なんですよ。
私が倒幕側の
それはこう敵対する龍馬になるんですか。
そうなんですよ、
そうなっちゃいますね。
そうなんですよ。で、僕ね、龍馬が行く読んでないんです
よ。 そこ徹底してますね。絶対読まない
じゃん。いや、違います、違います、あの、なんだっけ、福山雅治さんの
大河ドラマ、
はい、のあの龍馬は見てるんですよ、はい、龍馬だから嫌いとかそういうわけじゃないんですけど、なんかね、僕坂本龍馬を通ってないというか、なんでなんだろうな。それ、あ、でもやっぱそれよりもね、やっぱ土方さんが大好きだったり、
まあそうなっちゃいますよね。
セリザーかもいいなとか、
そうですか、
そんな感じになっちゃう。
いやもう、って言われてますよ。
セリザーってちょっとね、あの、
あまり好きな人いないと言ったらいいんですけど、
かなり狂ったというか、あの、ね、
はい、
狂気の人なんで、
ね、
セリザーかも
って。私は本当も、まあ、もともと土佐から入って、で長州、吉田松陰、高杉晋作で、今は実は薩摩なんですよね。大久保が好きで、大好き。
でもずっと、じゃあちっちゃい頃からじゃないですけど、はい、やっぱり興味があって新しい書籍が出れば読んでるって感じなんですか。
いや、でも、いや、私高校からですね、高校から歴史ものにハマったので、
はい、
別にそうな研究ってことは、まあ、でも
好きで読んでるってこと
です、うん、まあ、でも坂本龍馬の会とかには所属して。
すご
い、会があるんですか。
はい、
坂本龍馬好きが集まるみたいな感じですか。
そうですね。で、なんかあの、うん、その史跡巡りとかは好きですよね。
あ、その皆さんで行かれる感じですか。
え、皆さんでも行ったこともあるし、でも一人で行く方が多いですね。一人の方がどんどん行けますからね。
そうですね。
もうあちこち一人旅好きでした。
僕も一人でいろんなとこ行くの好きなんで、すごく気持ちはわかるんですけど、はい、
やっぱ大好きな歴史の場所を巡りたくなるんですね。
そうですね。
実際ここにいたのかとかっていうことを感じながら、
はい、
あ、ワクワクするんでしょうね。
一番好きなんですよそれが、
はい、まあ、今風に言うと聖地巡りってやつ
だね。あ、そうだね、そういうことだね。
やってみようかな。だってもう、でも俺京都まで行かなきゃなんないからね。
うん、昨日は行った。
あ、行きました、行きました。あれはあの大学が近くにあったんで、はい、聖火ですよね。
はい、
はい、土方さんの、はい、あれは行きましたね。
じゃ京都行かないとダメですよね。
そうなんですよ。もうその間ないから。
そうです、
わかんない、あるのかもしれないですけど、箱根越える時のエピソードとかあるからね。
実は探せばね、なんか、はい、ある、はい、私一番はでもお墓でここに眠ってるっていうのが、はい、あのすごいです。青山霊園めちゃくちゃ行きましたね。
あー、どなたがいらっしゃる。
青山霊園みんないますよ、もうみんな。勝海舟いるでしょ、後藤正二郎、後藤正二郎すごい好きで、あの土佐の、
はい、
そこは何度も、後藤正二郎のお墓なんかもう草ぼうぼうだから私綺麗にしちゃいました
もん。大好きじゃないですか。
私がここにだって眠って、まあ、眠ってるのかね。
でも多分めちゃくちゃ喜んでると思いますよ、
はい、うん、お墓巡りすごい好きです ね、 ですね。
やっぱ行くと何かしらこう感じられるんですか。
まあ、そうですね、はい、
空気が違うじゃん、うん、まあまあ、あのお墓って、
お墓って、うん、
普段のこういう道路とかさ道歩いてるっていうのとなんか雰囲気違うじゃないですか、うんうんうん、
あの神社で感じるみたい
な、なんかちょっとピッと張ってるというか、
ね、心地よいこのピッとした感じ、
うん、やっぱそういうの感じられるのかな、
う
ん、
そうですね、はい、ちょっと心の中で会話したりね。
あー素敵ー、あーどんな会話してるんだろう。素敵ですね。
大好きですみたいな感じで、応援してますみたいな。
そうなんだ。伝えるんですね、愛を伝えて、
ファンですね。いやでも嬉しいと思いますよ絶対、
はいはい、です
これ。あれでも土方さんの墓ってどこにあるのっけ。
あちこちにありそうですよね。最後は八甲田
っていうのがそこ
にもあるし、
はい、まああるでしょうね絶対、うん、行ったことない。
でも分骨されるんでね、結構ね。
分骨されてるんですかね。
結構皆さん分骨されてません。
で日野にもあって京都に
もありました。日野にも
僕の分かんない、
あんま気にしてない、
認識してないんですよ。
私もちょっと
絶対北海道には絶対あると思う、
ね、でしょうね最後の地
は。あそこに没なんで、うん、分かんないかも。
私はい、すっごい入りたいんだけど、ま
ずそうですか。
私歴史2を取ったことがあって、あ学生時代、
あまり興味が、
本当に歴史に疎くって、そう参加したい、誰いいですよね。すごい
痛
い
のに、
まあ、僕もね、高校中学高校のね歴史はねあれだよ、嫌いだったよ。
もう私もそう言ったら学生時代は全然興味ない。でも、うんうん、
歴史好きな方は楽しいのかと思った。
いや勉強ってさ、そのテストで点取るための勉強じゃないですか、うんうんうんうん、あれじゃないのよ。
そう
違いますか。
違うのよ。
じゃないですよね。
違うのよ。
もうちょっとこう小説に、歴史小説側というかああいうエピソード的なのが好きであって、はい、
うーん、
史実をそんなに追い求め
るわけでも、あれ全然史実じゃない。
そうなんだ。
めちゃくちゃ脚色されてる、
ね、イコールのイメージだったけれど、
全然イコールじゃない。
読んだら意外と私も面白いって思うかもしれない。
一番わかりやすい例があるんだけど、沖田総司ってイケメンじゃないですか、大体
漫画とか、ね、
配属される俳優さん
って、ドラマでは、
ドラマでは、うん、違うんですよ。ヒラメのような男だったってされてるんですよ。
そう、
目がちっちゃくて、絵も残ってるんですけど、
ね、似てません。沖田総司のジュンさん、
そう
言われたことないです。そう言われれば、そうそう、似てますか。沖田総司 の、 肖像画ですかね、写 真、
写真
思い出してきたけど、
じゃあ決してイケメンではないってこと
ですか。いやでもそれ言ったら、いやいやジュンさん割合、いやかっこいいですけど、
いや
割合、そう 目の感じかな、
うん、一重だし、あの大きい方じゃないじゃないですか。
ちょっと沖田側、
いや沖田側っちゃ沖田側よりです
ですよね。
そんな展開になると、
なんかどっちだろう、褒められてんのか。
褒めてます、ね、あの肖像画よりももちろんジュンさんイケメンですよ。
はい、
あり
がとうございます。
悔しい、言えない。
でもドラマはマジでイケメンばっかなんか。
そうそうね、
そうなんだ、
強いからどうしてもかっこよくなっちゃうんでしょうね。
その薄明っていうあれがまた追い風なんでしょうね。
そうそう
そう見て、まあまあ、
分かった
分かった。マジで面白いから。
私もお知り合いの沖田さんの顔しかさっきから浮かんでないの。
関係ない。
私の
子孫じゃなくて
全然感じてない。
あ、もしかしたら血がつながってるかもしれない。
お家の近くの沖田さんの顔がさっきから浮かんでた。すいません、分からなすぎて。
こうして今夜もスナックももの夜は老けてゆく。藤谷桃の桃の缶詰。
はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。 Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's not for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに講談師の神田山吹さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。お話とっても楽しかったですね。また講談師というお仕事についていろんなことを教えていただいて、初めて聞くことばかりですごく勉強になりました。またこのフリーでおしゃべりするということに対してもすっごくお話が上手で、言葉が聞き取りやすくて音の響きもすごく綺麗で、あ、やっぱりお話をするという仕事をされている方なんだなっていうことがすごく感じられました。またぜひね、いらしていただきたいですね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。